QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。49歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カプセル状の容器を地中に埋めて年月が経ってから掘り返すタイムカプセル。例えば1970年の大阪万博の時のタイムカプセルは大阪城公園に埋められており、はい、5000年後の西暦6970年に開封される予定です。
維新が滅ぼしてるんです
よ。怖
さて、地中に埋めて掘り返す作業がハードルが高い場合にはタイムカプセル郵便という手段があります。日本最大の郵便趣味組織公益財団法人、はい、日本郵趣協会、郵便の趣味と書きますね、郵趣協会では、数年後の自分や大切な人に手紙を書き、未来の指定する日に未来の指定する住所に届くよう手紙を管理するタイムカプセル郵便というサービスを行っております、はい、このタイムカプセル郵便ではお届け日を最大10年後まで設定でき、20通以上の団体利用時には割引コースがありますので、学校や自治体、団体などでも利用もおすすめ。
それ多分ね、中学校の時やりましたわ。
あら、
で20歳の時行きましたよ。
届いた。
はい。
へえ、
しょうもないこと書いてる手紙やったんで、あらもう今どこにあるか分からないですけど、
バーカとか書いてたら。
いやなんかどうだったらね、授業で無理やり書かせるわけですよ。
10年後の僕読んでますか、
どうでもいいですよ、10年後の自分なんで。
もう結婚していますか。
するわけないでしょ。
社長になっていますか。
なるかいと。
このタイムカプセル郵便、これ郵便以外にも他の法人が運営するタイムカプセル未来郵便やタイムカプセル卒業便、タイムカプセルポストポストなど似たようなサービスがありますので、うん、自分に合った価格やサービスを利用できます。はい、まあ、電子による通信が一般的になっている昨今ではありますが、たまには、手紙にメッセージを書いて自分の未来の自分に送ってみませんか。私が未来に書いたら宛名にたどり着きませんっていうそういうブラックユーモアがもう成立するお年頃。でもなんかこれちょっと悲しい話もありましたよね、はい、東日本大震災で亡くなった、はい、まあ多分お子さんのが書いた手紙が、
はい、
そのまあ何年後かに届いたっていう、
はい、
そういうあの親御さんが涙するという、そういうなんかニュースで見た記憶があるんですけどね、そういうのもあると、はい、まあどうですかね、タイムカプセルってそんなに嬉しいものですかね。
カプセル結局なんか埋める人が何なんですかね、はい、遊び半分で埋めるか、はい、ほんまに真面目に埋めるかって、そのタイムカプセルの価値っていうか方向性ってのは変わってきますよね。
俺小学校の卒業記念に、はい、埋めたのは記憶なんだよね、
はい、
で埋めた場所にね、みんなでね、なんかこう、自分の顔っていうやつをさ、なんか彫刻で彫って、はい、それをこうダーッと並べたトーテムポールを作ってあったのよ、
はい、
でそこが目印だったけど、そこに埋められてますっていう、
はい、
でもなんか年々そのトーテムポールがいろんなやつに削られたり、はい、なんか野球のボールが当たってなんか折れてたりして、はい、どんどん朽ち果てていって、
はい、
もう今やないのよ。でそこにそのタイムカプセルが埋められてるという証拠ももうなくなってしまったんで、はい、多分あれ誰も思い出さないんじゃないだろうかっていう
じゃあもうあれですね、榎田さんが実際に掘り起こしに行かなきゃいけないですね。で
多分ね、
はい、
もうダメになってると思うよ。さっきもちょっと学校の先生をディスったような言い方しましたけど、はい、意外と物知らないからね。だからねもうノリのさ、
はい、
カンカンがあるじゃん。ブリキでできてる
防水できてないタイプ
の、そうでそういうやつに入れて、
はい、
ビニール袋かなんかに入れて、
はい、
上でゴムかなんかで縛って、はい、埋めてたりするわけよ、
はい、
当然ゴムなんかすぐ口が出るでしょ、
はい、
そうするともう口が開いちゃってそこから水が入るじゃん、
はい、
でも多分もうダメになってんだろうとは思う
ね。どうなんですかね。でもなんかあれ凝ってそうですけどね、なんかそのまあほとんどはダメになってますけど、これだけはいけるみたいなのが、
やっぱ周りに耐水槽防水槽を作ってそこでそのきちんとしたこう乾燥した感じのこうものをこう囲んでやんないと、はい、 それはできませんって、うん、でこのだってこの1970年の大阪万博のタイムカプセルなんて、はい、巨大なあのなんか金属の塊じゃない、こんなあの、うん、これ球型の、はい、ボールみたいな形してるやつね、すっげえ分厚い蓋でボルトで締めてあるんだもんだって、はい、あれならすげえ5000年持たそうと思ってるんだから。
でも維新のことやからもうなんか万博始まったらなんか掘り出そうとか言い出すんじゃないですか。
まああるかもしれない、
はい、
いやでもなんか何年前かに、はい、それなんかね予備も埋めてんですよ、
はい、
で一応どうなってるかっていうのであの30年後か40年後忘れたけど、
はい、
掘り起こしてる、
お
あのどそれ確認するために、はい、でそれがねあれあのパナソニックミュージアムかなんかに確か展示してあったと思う、ええ、だからまあそういうのもあって、
はい、
まあまあ、 あの、まあ、真剣にプロがやればタイムカプセルはなんとかなんでしょうけど、うん、
はい、
まああのね、あの縄文時代からずっと生きてきたあのタイムカプセルと言われてるキラウェイ、
はいはい、わかりましたよ、もう
縄文なんですか、すべて弥生時代にします
ね。弥生でもいいんですけど、
は
い、
変わらんよ、もう
だいぶ違うよ、
そんな変わらんがな、
縄文と弥生はやっぱり違う、
そんな変わらんがな、そんな変わらんがな、
あれしょ、だってキラウェイさんが若かった頃ってその頃まだネアンデルタル人がそのあたりいたんでしょ。
もう原始人ですか、私。
なんか
もうやめちください
ね、友達がネアンデルタール人のデルコちゃんっていうのがいたっていうふうに聞いてるんですけど、
あのいろいろはいどうぞどうぞ、はい、膨らましてください。
クロマニオン人のクロコちゃんとかそういうあのいたという、
どうぞどうぞ、
はい、北京原人のペキコちゃんっていう、
はい、あのなんかあれですよね、あの榎田さんがキラウェアさんに言ってることをなんか全部その本気と本気でなんか実現したらどんな人ができるかって試してみたいです。
あ
そうですよ、今までの
空想上のキラウェア優子がどういうキラウェア優子になるか
と。そうそうです、
あ図解キラウェア優子迷子を届く榎田新右衛門空想のキラウェア優子が全部ファイリングすれば、はい、ものすごいキラウェア優子の出来上がり。
遊ぶなこら。
初回はキラウェイ優子の何を届けるかな。いやーこれはちょっとこれは CM に作れるな。
作ってたお父
さん。
いやーまあまあそういうね。あなた木田さんあのタイムカプセルっていうのはやったことないの、学校とか。
いやないですよ、全くないです。
砂取小学校はなかったね、そういうの
ないですね、なかったですね、
はい、やっぱだからやっぱり弥生時代から生きてきたね、
いやないですね、
記憶のタイムカプセルという、
もう小学校でですよ、
はい、
もう校舎がどんどん小さくなっていってるんですよね、私からほら、
いやびっくりした、校舎が縮んでるのかとそんなバカなっていう、
違う、もうほら
私たちが小学生の頃はあの横50メーターあったのに今もう20メーターしかないね、縮んだねっていう、そんな話は聞いたことがないんですけど、
じゃなくてですよ、もう校舎がないんですよ本当に。
それあの取り壊してってこと？
多分。
ああ、石みたいな、そうですね。
だからもう、取り壊していうか、まあそうですね、あの、教室が、昔はやっぱり4クラスとかあったから。
あ、そう、だから、木田上さんが行ってた時言ったら、木造校舎で、こう、あの、壁に、あの、あの、米軍機の。
いや、木造じゃない。
米軍機の、
あの、銃撃。なんで木造なんですか。
銃撃の跡とか。
あのなんとコンクリートです。RC です。鉄筋です。
あの、ねこう、七章報告とかいろいろ書いてあったりとか、発行一部とか書いてあったっていうそういうね、昔懐かしい校舎が
なんですよ、
ね、あでもなんか広島でなんかあれですよね、壁に乗ってたペンキが剥がれ、ペンキっていうかなんかメッキが剥がれて、なんか黒なんかね隅でなんかねあのあるじゃないですか、あの、はい、原爆の時に焼き焦げた壁にこうチョークで描いたやつが あの出てきたっていうので、
あ
の当時の人が見たらなんかそれ見て涙したっていうね、
今
ありましたよね、
まあそういう歴史をね木田由紀さんもあのありますからね、熊本大空襲を体験なさったという貴重な記憶、は
い、あもういい加減にしなすためにゃ
って本当にね、もう、もう涙涙ですよね、ということで
涙涙はどうかと思うけど、
まあ皆さんもねぜひ、このタイムカプセルの郵便を、使っていただいて、未来の誰かに、 全然知らないやつはどっかもう適当な住所書いて、はい、適当な名前書いて
届ける
し
て
すげえ、なんかすげえ不気味だろうね、これ誰なんだこれって
怖いですね。
そういうあのなんかその謎のあの恐怖の手紙タイムカプセルっていうのが
いいですね。
これと同じ郵便あのハガキを10人に書かないと、はい、あなたは死んでしまうみたいなことを書いたその恐怖の手紙っていう、
自分の爪でも入れときます。
あ
ギターとの爪とか
髪の毛とかね、
髪の毛とか
髪の毛をセロテープで貼っておくっていうなんかそういう、
怖いですね。
絶対そういう真似はしないでくださいね、
はい、怖い。
というわけで今日は番組全体的に短いんですけど疲れてるからです
疲れてるからです。
ということで、そろそろエンディングテーマをお送りしていきましょう。まああのね、本当にまあ毎週末令和新選組山本太郎代表が大阪入りしまして、でもちろん大石晃子議員、そして、八幡愛さん、がね、登場するまあ、ゲリラ凱旋と、うん、進出鬼没、明日はどこに現れるかな。
そうですね、
ということで
今日とかあったかくなかったですか。
まあ夕方、
あそっか夕方か、寒くなるか、
うん、だからまだそう寒いってことはなかったけど、うん、まあ、それなりにちょっとひんやりは、
まだ昼は暑かった
ですよ。あと枚方はこっちよりちょっと涼しいよね、ちょっと、
うん、
やっぱ京都に近いっていうか山のに近いっていうか、まあ、近くに枚方パークがございまして、はい、私は、小学校1年生だか2年生だか要は6歳だか7歳の頃に、はい、連れてってもらった記憶があります。それ以降行ったことがありません、はい。その頃は菊人形店がずっとありました
けど、
まあ地位武雄の首がゴロリと落ちるというね、犬神家の一族のワンシーンをぜひ思い出していただきましょうという、まああのまあ、う 連日そういうことでやってまして、この大阪のカジノの是非を問う、まあ、大阪府民の皆さんのね署名をね、この住民投票やるための署名を集めているという、
ですね、
ということで本当にあの大阪府民の皆さんのご協力をよろしくお願いしたいなと。
本当はね、こんな署名なんてせんでもね、あもう維新がこんな住民投票しますって言えばいい話なんですけどね、
まあ、そもそも維新がこんなあの IR カジノとか言い出さなければ一番いい、
まあ、一番いいですよね、はい、
本当にね、あの余計なことをこうやり始めるんですね、うん、都構想にしても何にしても
で、ね、
でもやっぱなんか最近あの西川のりおさんが何年か前かに書いてた、はい、コラムだとかすんごいあの橋下徹を見事にあの予言している文章だってことで話題になってますけど、もう言い出すだけ言い出して自分では何一つ結果を出さずに消えていくと、はい、いうなんかそのなるほどという、まあ、他にもいろいろこうなるほどと思うところがいくつかありましたけど、西川のりおっていう人は単にあのジャリンコチエの鉄の声だけではなくてそういう才能もあったのかななんてことをちょっと思ってしまいましたけど、はい、さ あというわけでございまして、今日は前島社中前島くんをゲストにお迎えしまして、ゾウハバ T シャツ、ゾウハバグッズ、まあ、ヒット御礼ということで、
いやヒット御礼ですか、
ヒット御礼ですよ、
素晴らしいデザインで、もう本当大好評で、
いやいや全然売れてないんでね、買わないでくださいね、
これがなぜか売れ始めておりまして、
ね、買ったらダメですからね、
ありがたいことで皆さん本当によろしくお願いいたしますということでお送りしてまいりました QIC ケムールケムールインサイダークラブ、そろそろお別れの時間でございます。お相手は私榎田信也門と、
はい、前島と、
そして FMC 九州は
木田英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。